鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私、日向大輔、はい。この鳩組ホームルームは、僧侶で看護師でいらっしゃいます玉脇妙優さんと、そしてマジシャンでインプロバイザーの私、日向大輔が、部屋の中でポツンポツンと思いついたことを、浮き上がってくる話題をフィュッてすくっては調理したり、あ、これダメだね、あんまりだったね、とか言いながらですね、試行錯誤をする様をただただ音声として聞いていただく、そんなポッドキャストでございます。68回目になりましたけども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。なんかね、結構花粉症がね、デビューしちゃったんじゃないかな、本格的にって今年思ってまして、なんかね、こう人間の体ってもう本当にこうちょっとずつ変化していくじゃないですか。僕の免疫が下がってきたのか、花粉が今年本当に多いのか分からないですけど、目が痛いっていう日々が結構多いですね。
それね、意識しちゃうと固定しちゃうよ。
やっぱそうなんだ。
そうだよ、
自分で認めなきゃ。
そう、あ、これ花粉症だって
認めない。
そうだよ、ね、違う、花粉症なんかじゃない、たまたま目がしょぼしょぼしてるだけ。
そうですよ、
たまたま。そうよ、たまたましょぼしょぼしてるだけよ。
たまたましょぼしょぼする。
そう思う、うん、もう全然違う。
風邪をひいた時もね、認めないっていう
のを
一時期やってましたね。風邪ではない、寝よう、まずは、って言って、
もう認めちゃうと本当になっちゃうから。
心と体はつながっているなんてよくね、もう
確かに
手垢のついた言い回しではありますけれども、実際こう脳っていう心はどこにあるんだろうって議論があって、
確かに、ね、
でも一応まあ脳だろうなとは思うんですよ。普通に考えたらスピリチュアルな意味ではなくて、意思決定するとか、まあ、感情が動くとかも一応脳では起こってるんだろうなって僕は今のところ分かんないですよ、真実は思ってるわけですよ。昔の人は真の像があって言ったから、やっぱこの体の胸の方にあるって思ってたかもしれないけど、一応脳じゃないですか。でも脳も言うてタンパク質の塊じゃないですか。それが化学物質出したりとか、
そうね、
電気信号流したりしてあれこれあって、それが体に物理的な影響を与えてるって思ったら、まあなんて言うんでしょう、思い込みで病気が治るとまでは言わないけども、思ってることが体の方に現れてくるのは全然
あ
るし、だからこそ心療内科とか精神科があるとは思うんですよね。
そうね、
そう、
そのさ、心のね、調子、鬱とかさ、
はいはいはい、
不安とかさ、そういうのの原因っていろいろ、ほら、日光に当たれとかセロトニンがどうだとかこうだとかさ、まあね、研究進んでるけど、ね、はい、ミトコンドリアの不具合だっていうのがあるんだよね。
ミトコンドリア、
ミトコンドリアについて詳しい？
ミトコンドリアって詳しくはないけど、なんか昔パラサイトイブっていう小説があって、それミトコンドリアがテーマで、まあ簡単に言うと、細胞の中でミトコンドリアってエネルギーを作り出すための細胞の中のさらにちっちゃいパーツみたいなのがあって、でもミトコンドリアは一説によると大昔は細胞の中にいなくて、ミトコンドリアってまた別の生き物で寄生したって言うんですよ。
はあ、
一緒にいるとメリットがあるから、僕はエネルギー作るから一緒にいようよ、いて細胞の中に当たり前にいるようになったよっていう説があるらしいんだけど、っていう、僕はそのぐらいの認識、
すっごい不思議なんだよね。私もそんなに詳しくないけど、ミトコンドリアってすごい不思議なものなんでしょ。それで、女性なんだよね。お母さんのミトコンドリアしかもらわないんだよね。
らしいですね。
だから全部女系なんで、お母さんのミトコンドリアしか行かないの、お父さんのミトコンドリアはまあ子供には行かないのよ、なんていうのもあったりする、とっても不思議なものなんだけど、そのミトコンドリアのその機能不全みたいなものがうつ病に影響してるっていう研究をした人がいてね。でそれはもうちょっともう分かってるんだけど、そのなんとそのミトコンドリアのその 不調よ、ミトコンドリアの異常を改善するのに、ウコンがいいってことが分かったんだよ。ウコン、
ウコンって 飲み会の前に飲むといいよみたいな。
そうそうそう、あの黄色い二日酔いに効きますよっていうウコンよ。ダイさんさお酒一切飲まないから、まあ
飲まないですね、
あんまりご縁がないだろうけど。
ターメリックってこと？
そういうこと、そういうこと。
黄色いやつ。
ターメリック。
はいはいはい。
で、あのマウス実験したんだって。
うん。
うん、そしたらそのマウス、そのミトコンドリアの異常を、まあ、作為的に作ったんだろうね。作れんのかな、わかんないけど。うん。で、そのマウスにウコンを差し上げたところ、うん、非常に改善をして、良くなった。つまり、うつ状態っていうのは、まあ、隅っこに行っちゃったりするようなのから、まあ、普通の活動をするようになったっていうのがあって、あの、今はね、抗うつ剤って言ってさ、セロトニンの吸着をさ、なんとかしようとかさ、
はいはいはいはい、
セロトニンが出るようにしようとかさ、うん、そういうようなことでお薬って出してるけど、あのもっと根本的なミトコンドリアにあの直接、効果をね、作用するっていうウコンっていうのをなんかこう研究発表されたのよ。
要は簡単に言うとウコンを取ってればミトコンドリア元気になって、
うんうん、そうそうそうそう、
なんか、まあ、他のエネルギーがうつ知らず、
うつ知らず、ね、ところがさ、それってターメリックじゃない？
ターメリック、
ターメリックといえば、
まあ、エスニック料理みたいな。
そうそう、カレーですよ。
カレーね。
絶対的に入るよね。
まあ入ってますね。
で、インド行ったことある？
あ、ないですけど、
うん。あのね、インド行った方は分かると思うけど、はい、もう朝から晩までカレーなのよ。
本当に？
本当にそうなの。なんかね、私のお泊まりさせていただいたホテルはね、うん、朝ごはんは一応バイキングみたいな感じで、はいはいはいはい、5、6種類のものがあるんだけど、材料が変わってるだけで全部カレーなの。
全部カレーなの。
全部カレーなのよ。で、昼ごはんもカレーじゃん夜もカレーじゃん。そういう感じで全てがあのカレーの味なのよ。
本当にもう漫画じゃなくて本当そうなんだよ。
現実そうなんだ。ヨーグルトにまでカレー入って、ウコン入ってる。
あ、そうなんだ。
だからそういうわけで、うん、もうウコン取り放題じゃない。
確かに
ね。ということはだよ、イコール、うん、インドの人はうつ病ないだろうと思うじゃん。
そうですね。
結構いるんだって
ダメじゃん。
結構いるんだって。
それは何、取り方の問題とかっていうことでもない。
いや、
食べれば、食べたらダメで、ちゃんとなんか適切ななんかしかるべき摂取の仕方があるとかではなく、
うん、ただね、インドのデータっていうのは、うん、割と調べがついてないところが多いらしく、受診をしない人もかなりいらっしゃるみたいで、全年齢代、ね、うん、年代でね、うつ病が一体どれくらいいるのかっていうのはさほど正確なあれはないらしいんだよ。でも今回持ってきたインド人のうつ病発症率、うん、日本よりも若干高い、ようなところはどっから持ってきたかというと、高齢者なの。
ほう、
うん、インドも今高齢社会になりつつあって、うんうん、でそれで高齢者にうつ病がどれぐらいいるかっていうのはもう明確な実地調査をしたらしいのね、
はい、
で、そのいわゆる高齢者と呼ばれる人たちのうつ病発症率は高いということが分かったわけ、うん、でね、その原因の一つにね、食生活ってかあったのよ、
うん、
だから無理っくりこじつけるとだよ、高齢になると要はお食事が満足に取れなくなってくる、うん、つまり、カレー、つまりウコンをあまり取れなくなってくる、うつ病を発症する、ありかもしれないよ。
なるほどね。でもちょっとそこはね、ちゃんと調べたいですね、
うんうん、
なんか日本人はね、そんなにウコンを大量摂取するってないから、
そうそうそうそう、
逆にやってみたら差がはっきり出るかもしれないし。
でもさ、今まであったのはさ、日照時間あったじゃない。
ありました ね,
ね。だから北欧の方とかものすごくうつ病多いし、うん、日本で言うたら東北ね、
うん
うん、要するに曇りがちとか冬が長いとか、日照時間が少ないところはうつが多いみたいなことも出てるよね、
うん、
だからそれは日に当たらないセロトニンが出ませんって、そういうやつなんだと思うんだけど。
逆に南国の方は、
うん、
少ない
と思うじゃない。
っていうこと
ですか。でもさ、沖縄でも打つってあるしね、
ま
あ、もちろん
ゼロではないと思いますけど、うん、多い少ないって言ったら少ないのかな。
少ないんじゃないかな、
まあ、インドだってね、結構南国です
けど、
ね、
南国なんだけどな
どういうこっちゃってなりますけどね、うん、まあでもターメリック自体は食品ではあるから、うん、まあ、取ったところで別に害はない、
うん、ところがね、ウコンって取りすぎるとね、石ができるらしいよ。
石、
うん、
結石ってこと、
うん、胆石とかね。
あ、それはそれちょっと別のリスクがありますね、
うん、だからね、まあね、何でもね、取りすぎはダメなのよ。
それはもうウコンに限らずね。
ウコンに限らずよ。
何でもそうですけど ね。
納豆がね、体にいいとかね。あのリンゴ、朝食べるリンゴはね、金だとかね。金って、うん、あのバキの金じゃないよ。黄金ね、うん、ゴールドの、はいはいはいはい、金だとかね。いろんな言い方があって、これ食べるといいよっていうのはあるけれども、それを毎日食べるってことじゃないのよ。うん、リンゴだって毎日食べたらビタミン A 入りすぎてさ、それ妊婦さんなんかはちょっと待ってよってことになるわけじゃない。うんうん、だから何でも程よくなんだろうね。
結論はね、
塩梅ですよ。
中庸をね、
バランスよくってこと。バランス
ね、
うん、
なるほどね。
だからコンビニさんを別にあの悪く言うわけじゃないけど、うん、コンビニ弁当とかさ、うんうん、コンビニで買えるようなものもいいんですよ、
うん、
ね。だけど毎日コンビニ弁当っていうと、これはまたちょっとそういう意味で、だから毎日ってダメなんだよ。
偏ることはね。
そういうこと、そういうこと。
偏ることがよく
ない。塩梅よく。
うん。塩梅ね、うん。前も出ましたね、そのワード。うん、塩と梅。
そう。
塩梅。
塩梅が大事なんじゃない？塩梅。
いや、でも、こう、わざわざ、みおりさんがね、こう、プリントまで出してきてね、この資料も出してきて、
そうそうそう、ご覧あそ
こ。こう話してるから、よっぽどね、なんか画期的なことなのかなと思ったけど、うん、まあ、ウコン自体はね、確かに医薬品ではないって書いてあるしね、
うん、
うんうんうん、治療薬になるわけではないって書いてありますね。
いや、私ね、この今日わざわざプリントアウトまでしてね、うん、持ってきたその理由、大きな理由はね、ウコンなんだって、うつ病にね、
うん、
じゃあインドの人ってうつ病いないはずじゃない、多いんだって、ってそこだったの。
そんなメタなこと言わなくていいですよ。そんな目論見について言う必要ないですけど。
あ、そっかそっか。
いや、まあまあ分かりますけどね。そのうん、まあほら、うつ病に限らず、
うん、
病気とかって、うん、いろんな要素が全部複合して現れてくるもんだから、
う
ん、
そうよ、
あの本当に実験、理系のね、
うん、
研究とかすると実験って本当めんどくさい、そこなんですよ。条件揃えないと、
ね、研究のね、切り口だよ。だって前これもダイさん言ってたじゃない、なんかさ、ほら、これを摂取している人の 90% が癌になって、癌になるうちの 90% 以上がこれを摂取している。さあ、この物質は何でしょうって
。DHMO でしょ、
うん、
DH、D ハイドロジェンモノオクサイドの話しましたよね。水ですってやつね。
水ですって
。そりゃそうだ。
ね。ね。だからさ、研究ってそういうことなのよ。
うん。
うん。なんか、切り口によってはね、うん、間違っちゃう。だから、なんだろう。それ、研究の結果はありがたいけど、
うん、
でもそれを一辺倒にしちゃうと、これまたおかしくなっちゃうかもね、
うん
うん、
まあ、日本人とインド人は体質自体が違うし、
そうそうそうそう、
そうで、まあ、生活環境も食生活、他の食生活の影響だって、ね、
う
ん、違うかもしれないから、
ね、
一概にね、ターメリック効く効かないっていうのは、うん、まあ、他のものも全部薬もそうですけどね、うん、言えないじゃないですか、
う
ん、
そう、
その10杯一からげにしちゃうっていう偏りもまた怖いんですよ。
そうなのよ。
あの僕ね、
うん、
これ笑い話なんですけど、
うん、
血液型ってあるでしょ、
うんうん、
血液型占いならまだ許せる、
うん、
血液型性格診断っていうのを持ち出してくる人が昔本当に苦手で、いや、そんなね、疑似科学みたいな、もっともらしい感じの雰囲気を出してくんなよと思うんですよ。で、日本人好きじゃないですか。
うん、
何型？何型って。
そうだよね。
それこそあれですよ、テゴスさんのいたグループのニュースの歌で、
ユータ、あったあった、
恋の ABO って歌があって、急に俗っぽいだな、ね。ユウたち、何型っていう歌があ
るんですよ。恋の、
恋の、
恋の ABO ってやつでしょ。
ほんと、出た、ミョウユさんがまたピンクサムエモードに入ってしまいましたけど。
うん、
あれね、私、うん、ちょっとあえて今言わないですけど、
うん、
何型か人にね聞かれた時に、うん、そういうまず、うん、誰だ、ダイさんって何型なんですか、
うん、
って聞いてくる人
が、え、何型なの、そんな伏せられると気になるわ。
いや、まあまあ言ってくるじゃないですか。
うん、
ね、
うん、
で言ってくる人自身は大抵 A か O なんですよ、そもそも。
ああ、なるほどね。
僕のイメージでは、
うん、
多数派なんですよ、
うん、
日本人の中で多数派。
そうね、そうね。
ね、で僕逆に聞くんですよ。え、何型だと思います？
ああ、うん、AB
聞くじゃないですか、
うん、
で
もうそういう AB でしょ。
ちょっと言いませんよ、まだ言いませんけど、ミョウユさんが一番そういう人じゃん。
いやいやいや、
なんでわきわ
きわき。違う、興味ないけど伏せるからさ。
いや、そう、伏せると ね、
伏せると余計気になるのよ。
そういう心理があったんだ、
うん、
いや、その聞いてきた人に何型ですか、うん、大さんって言われた時に何型だと思いますか、
うんうん、ああ、はいはいはい、
うん、そうすると多分ね、A か、あ、でもね、まあ、ワンチャン O かな。 とか言ってくるんですよ。
なるほど。
あ、なんでそう思うんですか、うん、いや大さんすごいなんか細かいところを気にするし豆だしどうこうどうこうとか言って、あ、そうなんですねって言って去るんですよ。僕答え言わずに意地悪だから。まあ答え B なんですけどね。
あ、 B なの？
B なの。
へえ。
で、いや B だからなんだって話なんですよ、僕に言わせれば。
確かにね。
だってあの僕の知り合いなんかは、
うん、
A 型だと聞かされて育って、
あ、わかる。私もそうだったもん。
で、部屋をね、きちんと片付ける几帳面にみたいな。
うんうん、
でもよくよく大人になって調べたら、なんか O 型だって分かって、
いや
で、その途端部屋が片付けられなくなったとか言ってて、
ま、
いやそんなバカな話ありますかっていうね。要するに刷り込まれてるわけですよ、外からの情報で。
まあね、
で自分はこういう人間である。A 型で。天秤座だから丸々であるとか、
うん、やだやだ、
特に日本人好きよねって思って、
う
ん、カテゴライズが、
そうそう、だって分からないことが嫌だからカテゴライズされて中に収まっちゃえば楽だからじゃない？
そうなの、そうなの。でカテゴライズを、うん、そのされることによって安心するのか、
うん、
自分が何者だか知りたいのか分かんないけど、血液型なんかね、
確かにね、
確かに血液型って血液だから人間の体の中流れてるものだから影響を与えそうだなっていう感覚も分からなくはないんだけども、うんうん、でも一説にはナチスドイツがね、
うん、
ユダヤ人とかを差別する、うん、区別、あの迫害するための理由付けとして
作ったの、
考え出したって説もあるんですよ、
う
ん、ユダヤ人は何型が多いから、ドイツ人は何型が多いからやっぱ違うんだと、だからお前らは迫害されても仕方ないみたいなことを言いたいとか、で、まあ、日本人とかでも血液型みんな知ってる人多いけど、
うんうん、
まだ今は若い子とかあんま赤ちゃんを調べなかったりする、
うん、調べない ね今ね、
まあ、それはあまり、うん、まあ、もちろん医療的には意味がある時もありますけど、
うんうんうん、
アメリカ人とかにユウたち何型って聞いた時に、え、なんでそんなこと聞くの、
そうそう、
あんた医者
あれだよ
って言われるんですって。
台湾の人も血液型全然興味ないよ、
う
ん、
そう、
うん、だから日本はあの血液型で占いやったり相性見たりするけど、うん、台湾は見ない。でも台湾はその代わりにものすごく日本人の血液型みたいに気にすることがある。
何ですか？
えとです。
えとね、
うん、
えとなんてもっとね、
うん、ものすごいえとは気にするよ。
ゆう何年
そう恋の恋の
いやいやもう大変なこと、
恋の十二支みたいになっちゃう。
やっぱ私は辰年であなたはうさぎ年だから相性いいわねとか、ダメ
だわみたいな、
ダメだわいいわ
とか、いいわとか、
いや
ものすごい気にする。
なんか
面白いね、人間、
ね、
人間なの、
みんなそうなのね。いやなんかね、日本人はたまたま4種類の血液型がまあまあ均等にいる方なんですよ。たまたまですよ。
たまたまなのか。
AB が1割ぐらいで、
うん、
B が2割ぐらいで、うん、3割4割 O 型と A 型がいてって、うんうんうん、たまたまで、インド人、
うん、ほとんど B なんでしょ。
そう、
中国人もそうだよ。
そんなこと言ったらインド人が全員同じ性格かって、なことないでしょって話じゃないですか、
うん、でもなんとなくさ、なんかいけないいけない、
それは文化じゃないですか、うん、国民の気質とか、
ね、あとね、看護師さん、
ほう、
B 型率高いよ。
なんででしょうね。
分かんない。もう少なくとも日本人の分布ではない。
へ
え。B 型が多い。
面白
い。うん。
そうなんだ。
うん。
なんかね。
8対1ぐらいになってる。あ、2ぐらいになってると思う。
だから別に血液型が全く1ミリも影響ないですよとは僕も言ってない。うん、あるかもしれない。だけど、うん、要素の1個だよね。だからそれで全部分かった気になるなよってことが言いたい。
まあ、もちろんそうだね。
そう。でもそれ言うんですよ。そういう人は A 型と B 型だから合わない、合わない
とかね。
いや、まあ遊びレベルならいいんだけど、
うん、
なんかそれで、例えば結婚相手を判断するとか、ナンセンスだなって思うんですよ。
そりゃそうだよ。
本当に後天的な要素とか文化とか、その人の歩んできた道も大いに影響してるわけだから。
もちろんそう。
ね。ただ一個言えるのは、B 型の人は一般的に血液型性格診断が嫌いってことは言えるかもしれませんね。
だっていいこと書いてないもんね。
あんまりね。
本当だよ。
なんかマイペースで空気読めなくて。
人の鼻畑にズカズカ入るとかね。かね、
え、そんなにいけない、なんかあれなのみたいな。
どうなの本当に。
まあ、というね、あの話でございましたけど、皆さんは何型なんでしょうか、それぞれで。
クワガタなんで、
いや別に笑いを取れて言ってないんですけどね。
すいません。
いやでも十二支で分けるっていう、なんか毎朝占いを見て、
うん、
ね、
う
ん、A 型のあなたはとか、あとヤギ座のあなたはって、
うん、
ああそうなんだなっていう天気予報的に使うのはいいと思いますよ。
まあね、
そうかもねみたいな。
そうそうそうそうそうね。
かもねって
気をつけるとかね。
気をつける
、ね、前向きな意味でね。
うんうん。
うん、
なんか看護師さんがそのさっき言った B 型が多いとか、
B が多い、うん、
いうことが、まあ、実際どうか。わかんないですけど、宮内さんの周りは非常に多いでしょうし、
うんうんうん、
てかそれ全国的に統計、
いやなんかデータ的なんじゃないのかな、よく言うよね。
医療現場だからね、より血液型知っておくっていうのもあるんでしょうけどね、なんか警官警察官の方1000人の顔をデータ取って平均するとこんな顔になると
か、あのお仕事やってるからああいう顔になっちゃうんじゃないの、うん、だから失礼なこと言った今ごめん、
いやいやそんなことないそんなことない、あんな顔ってどういう顔よ、
だからさ、いや交番にねとかにいらっしゃる時にね、うんうんうん、ゲラゲラゲラゲラ笑ってらんないじゃない、だってもう必ずみんな真面目で、うん、でもかつさそんなにうんって怖い顔はさしてたらみんな寄りつかないからさ、うんうんうん、なんか独特な雰囲気ないおまわりさんって、
確かに確かにあります、うん、なんかおそらくまあ、特にそういう特殊な業界とかは、
う
ん、やっぱりみんな同じように訓練を受けて、
うん、そうだね、
文化がその世界の文化みたいなものすり込まれてってなるから表情は似てくると思う、
そうだよね、
それはすごく感じます、
それはそうかも、
鉄道マン、
そうかも、
銀行マン、
看護師もそう
です、まあ、今の時代そういうふうにマンって言っちゃいけないから、鉄道パーソン、うん、銀行パーソン、
そんなとこまで行く、
まあ、どうでもいいんだけど、うんうん、あと保険の人とか、
う
ん、
そうね、そうよそうよ、
やっぱありますよね、
そうそうそう、うん、なんか職業柄の癖、なんかね急に思いついたけど、公園に行くじゃない、
うん、
ね、でオーディエンスがさその職業に呼ばれたところによって変わるわけよ、
オーディエンス、
うん、聞いてる人たち聴衆の皆様よ、
うんうん、
ね、その聴衆の皆様の反応がね、うん、やっぱ職種によって違うの、
あ、前言ってましたね、うん、あの看護師さんは
そう
す
ものすごいうなずくの、こう癖ね、あれ
赤べこかと、
そう赤べこ、全然うなずくようには話は耳に入ってってないんだけどもでも人が話してたらうんうんってうなずく癖がついてるから、うんうんうんってみんな、すごいうなずいてくれるの看護師さんが、うん、対して保険業界の方々はほぼほぼ腕を組んでちょっと首をかしげて聞いてるみたいなイメージだよ、うなずかない、
ちょっと感じるかもそれは、僕も思うかも、う
ん、ね、でも保険業界の方の方が終わったらなんかいい話でしたとか言ってきてくれる率は高かったりで、うんうん、面白いよね、大さんが感じるのは、
いや看護師の人は、うん、まあ、僕看護師さん大量の看護師さんで話をしたことはない、うん、ないんだけど、うん、僕の想像では仕事の一部に相手を承認することが入ってるからだと思う、う
ん、確かに
絶対そうだと思う、
うん、
事実がどうであれ、
うん、
善悪はどうであれ、うん、一回、うんうん、あなたの存在認めたよ、
うん、
でそこから話をしようねっていうのがもう前提にあるからだと思うし、保険の人もこれも僕の勝手な想像だけども、うん、やっぱり数字で判断しなきゃいけない、
うん、
客観的事実を判断しなきゃいけないってところは絶対多分にあるから、
うん、
自分の感情を変に動かしてしまって聞くよりも、うん、まずニュートラルに聞こう、
うん、
みたいなのがあるんじゃないかなと思うし、おじさま方とおばさま方話してる時の差はめちゃめちゃ感じますね、
うんうん、
おじさま方は聞いてるけど、まあ、男性女性って分け方もまあちょっと確率的かもしれないけど基本的には無反応、
うん、
じっと聞いてる、
そうね、そうよ、
でおばさま方ははいはいはいはいって、うん、もう共感ベースで聞くっていうのはめちゃめちゃ感じますね、で少子でもそうですよ、
うん、
反応、
うん、
ね、で例えば最近、
うん、
幼稚園で小する、
うん、
小学校で小する、
うん、
もうそれも低学年と高学年小する、
うん、
全然違いますね、
うん、
全く違う生き物、
そうだよね、うん、
人間って団体になると一つの生き物になるんですよ、うん、僕の感覚では、
はいはいはい、
何かある、そうこの間前回の集合値とか、うん、アカシックレコードじゃないけど、うん、やっぱ集まるだけで何かその場の一つの、
うん、
ここはここなんだけど、
うんうんうん、小学校1年生という生き物になるってことね、
そうなんです、一つの動き方をするんですよ、
はいはいはいはい、
絶対それはあると思っていて、
面白いね、
群衆心理っていうとちょっとベタだけども、
うん、
でやっぱ低学年の子が一番ショーしてて面白いですね、ある程度物も分かってるけど、うん、でも分かってないところも多くて好奇心も一番あって、だから何やっても嘘っていうのは低学年
かわいいね、
でもう高学年はねそうないんですよ、
うん、
うーん、まあ、ちょっと面白いかもね、
うん、
クスクスぐらいなんですよね、
うんうんうんうん、
でまあ言ったら幼稚園はね、うん、もうちょっとそこを超越しててねもう何が何だか分かってないけどエネルギーだけやたら高いっていう集団になるんですよね。面白いな。
何やってもいいんだよ
ね。何やってもいいんだよ。だから逆にもう分かってねえんじゃないか、全然伝わってんのかなっていう、ちょっと自信なくなるぐらいの時もありますよ、逆に。 何でもかんでもええ言うなみたいな、まあ1年生もそういうとこあるけど可愛いんですけどね、うん、そう、そんなこと思うので、皆さんの周りにいる方々、
いや本当、
皆さんの周りにクラウド、
うん、
ね、群衆はね、どんな属性の方々なんでしょうね。
一回やってみたいな、マジシャンの集団に対して話す。
いややってみてほしい、それ
どうなん、みんなすごい目で見てくるんじゃない、どっからハート出すんだろう。
いやそれは絶対思わないから、
ない
そんなこと期待して聞かないから大丈夫。
そう
まあ出たらね、おって思うでしょうけどね、うん、僧侶からっていうのね、はい、おって思うけど、
頭頂部が割れて鳩が出るんだみたいな。
いやそれがね、ちょっと種類が種子が変わってるからね。種子が変わって頭パッカーンじゃないですか。
やってみたい。
妙優さんの弟さんのあれじゃないですか、頭パッカーンの人になっちゃうからね。ということでね、皆さん、もう、あ、おかしいな、今回ちょっと割と真面目な健康の話題だったのに最後またすっちゃらかに終わってしまいましたけど、はい、頭パッカーンで終わりましたが、皆さんのね、身の回りつけマイクにぶつかってる場合じゃないですからね。皆さんの身の回りのね、方々、どんな属性の方がいて、どんな血液型の人がいて、どんな国籍の方がいらっしゃるのか、その辺の話もね、ぜひお便りに寄せていただければと思いますので、はい、番組のサイトの方からお便りフォームからお寄せいただければと思っております。ということで本日は最後、頭パッカーンというね、ウコンからの頭パッカーンな、ミトコンドリアからの細胞パッカーンな回でございました。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.